Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. The vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第206回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は平和を改めて考えさせるお話を直子さんに読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ10月になりまして、はい、本格的な秋を迎えました、はいはい。秋といえばね、うん、芸術の秋とかスポーツの秋とか言われますが、うん、はい、私が何より大事にしておりますのが、はい、もちろん、はい、食欲の秋でございます。
そうですね、食欲の秋ですね、は
い、もうそれしかないぐらいの、はい、選択肢でございますが、はい、直子さんは、うん、秋の味覚といえば、はい、一番お好きなものって食べるものなんですか。
食べるもの？
いっぱいありますよね。
いっぱいありますね。柿とか、
はい、
柿、
うん
うん、
あ、柿がお好き。
柿好きですね。 あとそうなんですね、さつまいもとか。
そうですね、お芋の類はね、もう、はい、年中食べたい、
そうですね、はい、いいですね、
はい、
柿はね私の実家に植わってるんですよ木が、
柿の木がある
柿があるんですよ。
あら、まあ、
で、あの渋柿なので、はい、そのままでは食べられなくて、はい、干し柿、あ干し柿ですか、はい、吊るし柿ってうちの親は言ってましたけど、はいはいはい、
吊るし柿
にして食べるんですけど、はいはい、それかそのままずっと木でもう熟させて、はい、鳥が早いか私が早いか取るのね。
あ、なるほど、スリリングな感じで、
はい、鳥がつつく前にさっと取って食べると、もう熟したの
は、それはなかなかの醍醐味でございますね。
はい、そうですね。
吊るし柿っていうのは、はい、私自分でできないんですけど、はい、どんな風にすることなんですか。
あの皮を剥いて、
剥いて、
剥いて、はい、それであの紐をこう縄状に寄ったのに、
はいはい、
その縄状に寄ると寄ると、はい、あのこう空間っていうかその縄の間、はい、網目に、
はい、
網目ができますよね、はいはいはい、その網目にあの柿の T 字部分、はい、頭の T 字部分を刺して、はいはいはいはい、それで干すという。
あ、刺しちゃって落ちない、
はい、落ちないですね。
あら、
はい、それもあの寄るのがわらじをわらを寄るように、
はいはいはいはい、
あの私はビニールの紐でやってるんですけど、
はい、
寄るとあのうまい具合に。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
あの星がどうやって吊るしているんだろうと思ったら、そんなことするんですか、
でも最近はスーパーで吊るし柿セットっていうのを売ってて、はい、うん、ご存知でいらっしゃいますか。
知りませんでした。
あの柿とその紐も売ってて、
うん、
で、まあ、あの皮剥いてその紐に吊るせば出来上がるよっていうセットが去年見ました私。
そんな便利なものまで、
はい、
そうなんですね。私も長く生きてますけど、はい、吊るし柿ってどうやって作るんだろうと思っていましたのが、はい、今初めて謎が解き明かされました。
あの一つだけ注意しないといけないのは、
秘訣がある、
はいはい、あの雨に濡らしちゃダメなんですよ。カビが生えちゃうんで。
そうですよね、そんな雨ざらしでできるわけないですよね、
は
い
は
い、
よくねテレビとかでは天日でバーって干してはるようなイメージありますけど、雨が降るときはちゃんと中へ入れないと
入れて、
はい、
濡れないように。何日ぐらいで出来上がるもんなんですか。
だいたい1週間ぐらいでちょっとしなっとしなっとしてくるかな、
甘くて美味しいですよね。美味しい
です
ね。
で、あの、まあ、好みですけど、はい、あのどんどん白くなって、白くなるほど甘みが出て、
白い部分っていうのは、はい、柿の中から出てきている成分なんですか。
そうなんです、はいはい、何もしてないです、勝手に白く。
あれはどういう物質なんですか、
はい、と私もねちょっと科学的なことはわからないんですけど、あの糖分じゃないかなと思います。
なるほど、なるほど、はい、で白くこう覆われているのが醍醐味ですよね、
はい、そうです、はい、
もう全然知らない。
よくご存知
でいらっし
ゃる。いや、食べるのは、ね、形状とかをよくご存知。
食べるのは知ってるんですけど、もうあの私も、はい、あの実家に柿の木があって、
はい、
でも実家にあったのは冬柿っていう、
はい、あ、美味しいですね。
取ってすぐ食べれるやつなんですけど、大ぶりの、あの吊るし柿というのは一体どうしてあるんだろうと長年思っておりましたので、それを教えてもらっただけでも今日の収穫です。
あ、そうですか、よかったです。
ありがとうございます。
いえいえ、
と長年の謎が解けました。嬉しいです、ね、秋の味覚で、ね、もあの今すごく本格的な吊るし柿の作り方教えていただきました。もちろんね、はい、柿も、あの柿とかね、梨とか、
はい、
果物、ぶどうとかね、いっぱい
美味しい
ものがありますけど、
はい、
私が秋の味覚で一番先に思い浮かぶのは、はい、栗ご飯です。
美味しいですね。もう大好きです私も、
ね、はい、で栗なんかね、むくなんか全然できないので、むいてある栗を買ってきて、はい、なんかゴロゴロむいて、うん、あのパックにあるやつをそのまま買ってきて、で栗ご飯作るのと、
はい、
で絶対こうあの全くなんか高いので買えないので、あのしめじなんかを入れ、うん、一緒に入れたりとかするようなあのご飯を作ったり、
いい
なんか一緒にこうあの茶碗蒸しなんかも作るフルコース、
うん、いいですね、
はい、
いいですね。もうなんか秋尽くしっていう感じの
秋に1回だけそんなしょっちゅうは作りません。
何回も食べると飽きちゃうので1回がいいのかもしれない。
全然飽きないんですけど、めんどくさいんで
それを聞いて安心しました。
今日はやるぞっていう日は栗ご飯と茶碗蒸し。
いいですね。これから、あ、これから楽しみですね。すごい。
多分今年は行かないかもしれません。
そうなんですか。
もうとってもあのテンションが下がってますから
。
吊るし書き作ってみたいな。
ぜひぜひ、ぜひ挑戦してください。
いいな、いいことを教えていただきました。ありがとうございます。ね、あの食べるもののお話はめちゃめちゃ、ハッピーですけども、今日ね、読んでいただくお話はハッピーじゃないですよね。そうですね、まあ、こんな風に美味しいものがいっぱいある、今昨今ね、美味しいものいっぱいありますけども、今日ねお子さんに読んでいただくのは、美味しいものをお腹いっぱい食べたくても食べられなかった女の子のお話なんですよね。
そうです
よ、じゃあね、なおこさん、このお話の紹介をお願いできますか。いつもとっても上手なので、楽しみです。ありがとうございます、お願いします。
今日ご紹介するのは、今西助幸さんの一つの花というお話です。今西助幸さんは、恵美さんが以前、夏ぐらいにすみれ島で、すみれでお相撲を取ってるっていうお話を読んでくださった。
思い出すたに涙が、
そうですね、もう悲しいお話でしたけれども、その同じ作者です。で、この一つの花っていうのも、太平洋戦争中の、戦争の激しい時代が背景になってます。幼い少女由美子の口癖が一つだけちょうだいでした。さっき恵美さんがおっしゃったように、食料不足の中で ね、食べ物を分け合ってひたむきに生きる由美子の両親の愛が伝わってくるお話です。このお話ね、教科書にも採用されてましたので、1974年の小学4年生の教科書ということなんですけれども。
74年、
だからもしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
私はもう74年小学生ではありません、
私どうだったかな。
ギリギリは小学生です。
小学生です
ね、きっと
ギリギリ、
小学生ですね、
いやでも高学年だったと思います。
大丈夫です、
そういうお話を。
なるほど。でもね、あの話ねっていうおっしゃる方も多いかもしれませんね。
そうですね、思い出していただけるといいかなと。でもね、
今の奈子さんのお話の中に、食糧難の戦争のお話だけども、両親の愛情がベースになってますっていうことなので、ちょっとほっとしましたね、今ね、お話を伺いして。
そうですね、悲しいばかりではないかもしれないです、
ということですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあもう今読んでいただいても大丈夫ですかね。
大丈夫です、
わかりました、それでは今西助幸作の一つの花を奈子さんに読んでいただきます。お願いします。
一つの花、今西助幸。一つだけちょうだい。これが由美子のはっきり覚えた最初の言葉でした。まだ戦争の激しかった頃のことです。その頃はおまんじゅうだのキャラメルだのチョコレートだの、そんなものはどこへ行ってもありませんでした。おやつどころではありませんでした。食べるものといえば、お米の代わりに配給されるお芋や豆やかぼちゃしかありませんでした。毎日敵の飛行機が飛んできて爆弾を落としていきました。町は次々に焼かれて灰になっていきました。由美子はいつもお腹を空かしていたのでしょうか、ご飯の時でもおやつの時でも、もっともっとと言っていくらでも欲しがるのでした。すると由美子のお母さんは、じゃあね、一つだけよと言って、自分の分から一つ由美子に分けてくれるのでした。一つだけ、一つだけと、これがお母さんの口癖になってしまいました。由美子は知らず知らずのうちにお母さんのこの口癖を覚えてしまったのです。なんてかわいそうな子でしょうね。一つだけちょうだいと言えば何でももらえると思ってるのね。ある時お母さんが言いました。するとお父さんが、 深いため息をついて言いました。この子は一生みんなちょうだい、山ほどちょうだいと言って両手を出すことを知らずに過ごすのかもしれないね。一つだけの芋、一つだけの握り飯、一つだけのかぼちゃの煮つけ、みんな一つだけ、一つだけの喜びさ。いや、喜びなんて一つだってもらえないかもしれないんだね。一体大きくなってどんな子に育つんだろう。そんな時お父さんは決まって由美子をめちゃくちゃに高い高いするのでした。それから間もなく、あまり丈夫でない由美子のお父さんも戦争に行かなければならない日がやってきました。お父さんが戦争に行く日、由美子はお母さんにおぶわれて遠い汽車の駅まで送っていきました。頭にはお母さんの作ってくれた綿入れの防空頭巾をかぶっていきました。お母さんの肩にかかっているカバンには包帯、お薬、配給の切符、そして大事なお米で作ったおにぎりが入っていました。由美子はおにぎりが入っているのをちゃんと知っていましたので、一つだけちょうだい、おじぎり一つだけちょうだいと言って駅に着くまでにみんな食べてしまいました。お母さんは戦争に行くお父さんに由美子の泣き顔を見せたくなかったのでしょうか。駅には他にも戦争に行く人があって、人混みの中から時々万歳の声が起こりました。また別の方からは絶えず勇ましい軍歌が聞こえてきました。由美子とお母さんのほかに見送りのないお父さんはプラットホームの端の方で由美子を抱いて、そんな万歳や軍歌の歌に合わせて小さく万歳をしたり歌を歌ったりしていました。まるで戦争になんか行く人ではないかのように。ところがいよいよ汽車が入ってくるという時になって、また由美子の一つだけちょうだいが始まったのです。みんなおやりよ、母さん、おにぎりを。お父さんが言いました。ええ、もう食べちゃったんですの。由美ちゃん、いいわね、お父ちゃん兵隊ちゃんになるんだって、万歳って。お母さんはそう言って由美子をあやしましたが、由美子はとうとう泣き出してしまいました。一つだけ、一つだけと言って、お母さんが由美子を一生懸命あやしているうちにお父さんがぷいといなくなってしまいました。お父さんはプラットホームの端っぽのゴミ捨て場のようなところに忘れられたように咲いていたコスモスの花を見つけたのです。慌てて帰ってきたお父さんの手には一輪のコスモスの花がありました。ユミ、さあ一つだけあげよう、一つだけのお花、大事にするんだよ。由美子はお父さんに花をもらうとキャッキャと足をばたつかせて喜びました。お父さんはそれを見てにっこり笑うと、何も言わずに汽車に乗って行ってしまいました。由美子の握っている一つの花を見つめながら。それから10年の年月が過ぎました。由美子はお父さんの顔を覚えていません。自分にお父さんが会ったこともあるいは知らないのかもしれません。でも今由美子のトントン吹きの小さな家はコスモスの花でいっぱいに包まれています。
そこからミシンの音が絶えず早くなったり遅くなったり、まるで何かお話をしているかのように聞こえてきます。それはあのお母さんでしょうか。母さん、お肉とお魚とどっちがいいの？と由美子の高い声がコスモスの中から聞こえてきました。するとミシンの音がしばらくやみました。やがてミシンの音がまた忙しく始まったとき、買い物かごを下げた由美子がスキップをしながらコスモスのトンネルをくぐって出てきました。そして町の方へ行きました。今日は日曜日、由美子が小さなお母さんになってお昼を作る日です。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
今西助幸作、一つの花を直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんていうんですかね、はい、なんかここ万感胸に迫る思いがする、はい、まあ、あの素敵な作品ですけども、はい、直子さんがこの作品を読んでみようかなって思われたのはどんなところですか。は
い、意外なところで、
はい、
あの私の夫がですね、
はい、
昨年ドライブに行った時に、はい、コスモスの花を見つけて、
はい、
コスモスの花を見ると思い出す話があるんだよなって、
はい、
でそれでこの話のことを言ってくれて、
はい、
でちょっといろいろ検索したら、
はい、
あのコスモスと花と小学生国語とかいうので調べて、
はいはいはいはい、
そしたら出てきまして、
はい、
で読んでみたらいいお話だなと思って。
そうなんですね、
はい、
ということは、はい、南子さんはこの一つの花、はい、ご主人がおっしゃった時には、はい、このお話だなっては思わなかった、ということですね。
知らなかったんです、はい、これは私教科書が違ったのか。
なるほど、
はい、
なるほど、
初めて読んだんです
けど、はい、さっき教えていただいた1974年にご主人は小学生だったということですね、
はい、そうですね、はい、
はい、なるほど、ドンピシャの世代でいらっしゃって、
ね、
はい、この話をそんなに大人になられてからもよく覚えてらっしゃった、だから、うん、このコスモスの花を見るたびに、このお話を思い出すんだよっていうことですね、
そうですね、
深く心に留めていらっしゃったということですね、
はい、
なるほど、ご主人ね、あの、どういうところが良かったのか、お聞きしたいような思いがいっぱいです、
そうですね、悲しい話だったなとは言ってましたけれども、
悲しい話、切ない思いが蘇るよっていうことなんですね、でもね、小学生の胸にこれを深く刻み込むことができたということなので、まあ、国語の教科書の役割は十分に果たしているということですね、
このこんだけ、まあ、あの原稿で、まあ、持ってて今 3枚なんですけれども、はいはい、ここに全て凝縮されてる、あの戦争が激しいっていうこともあるし、ご飯が、ね、はい、あの食べれないっていうこともあるし、
はい、
例えばお父さんが戦争に行く日に、はい、由美子はあの防空頭巾をかぶっていくんですけど、
はい、
もうそれだけで、はい、いつ空襲が来てもわからないぐらい、
そういうことか、
それぐらいの時なんだ、
はい、
とか、あとあの最後ですね、
はい、
由美子の小さなトン、あ、まあ、お父さん亡くなってるっていうこともあるし、はい、由美子のトントン吹きの小さな家ってことは、
うん、
おそらくお家が空襲で焼けたんじゃないかなって、
うん、そういうことですか、
そういう想像です、はい、私これ私なりの解釈なんですけど、うん、そういうのもこう読んでて、
はい、
いろんなことがこの こんだけの文の中にいろんなことが詰め込まれてるいい作品だなと。
おっしゃる通りですよね、この今西助幸さんの作品、はい、私が読んだすみれ島っていう作品も声高、はい、に反戦を訴えているわけではないですよ ね、
うん、は
い、
でしたね。
でこの一つの花というのも、はい、戦争はいけませんとかというのは一つも書いてない、はい、で静かに淡々と日常を描いていて、うん、はい、その中にいろんなことが事実として書かれているということ、はいはい、がこの何一つとっても、うん、あ、戦争ってこういうことを、うん、こんな思いをするものなんだなっていうことが静かに書かれているんですよね。でそれだからこそ、はい、うん、心に残るご主人がコスモスの花を見て切ない思いになられるっていうように胸に刻むことができるのかなって、
ね、じんわりとあるというか、
はい、はい、私ねこれ今直子さんに読んでいただいて一番グッときたのが、はいはい、このお父さんがこの見送りに来たホームで、
はい
はい、プラットホームの端の方で由美子を抱いて、はい、うん、万歳や軍歌の声に合わせて小さく万歳をしたり、はい、歌を歌ったりしていました、はいはい、まるで戦争になんか行く人ではないかのようにって、はい、これがねすごいグッときたんですけど、
はい、
だから静かな、うん、だから紅葉もそんなに派手でない、
うん、
もともと地味な方でしょうね。
そうですね。
でもそんなに心を揺らしているようには見せない、
はい、お父さん意気揚々と出かけるっていう感じでは
やってくるぞっていうことでもなく、はい、行くの嫌だって言ってらっしゃるわけでもなく、うん、はい、一人で万歳をしたりしているような、
はい、
こう平常心でいらっしゃる、このお父さんでも多分帰ってこなかったですよね、
う
ん、
そうですね。
でお父さんお母さんと由美子ちゃんと2人暮らしだっていうことが分かるし、でこの2人暮らしのお家にコスモスがいっぱい咲いてる、
は
い
はい、そうなんですよ、ね、もう本当に、
ね、でこれがきっとこの由美子ちゃんのためにお父さんが摘んできたコスモスを、ひょっとしてお母様が種を取って大事に大事に育てられていっぱい咲く、だからこのコスモスイコールお父さん、はい、だでお父さんに見守ってもらいながら暮らしてらっしゃるんだろうな、それもつつましく、でもその、想像するだけでも涙が溢れてくるような素晴らしい作品ですよね、
そうだと思います私もね。さすが教科書に採用されるだけあるなと、はい、思いました。
でそこここにそういうことを想像させる一節があるということ、
はい、
で優れた作品というのは、
はい、
こう表に出さなくて、
はい、
それを読み手に想像させるっていうことが、
うん、
優れた作品の一つなんだろうなって、
はい、なるほど
思わせる、
そうです ね、はい、
本当に素敵な作品を直子さんに今日はお読みいただきました。
ご紹介できてよかったです。
素敵でした、はい、
ありがとうございます。
今日は直子さんに一つの花を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
真夜中の
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ありがとうございます。今日一つの花ですが、由美子ちゃんの声がね、
はい、
直子さんの声がすごい可愛かったです。
おじぎりちょうだい、
練習しました。
あ、そうなんですね、
はい、可愛い声を出す秘訣とかありますか、
はい、 あのなんとなくジブリをジブリのトトロ、
はい、
トトロの出てくるあのメイちゃん、
メイちゃん、
え、それをそのイメージをしてる、頭に浮かべてるかもしれないですね。
そうなんですね、
まあ、メイちゃんの声にはならないですけど、イメージ、
じゃあ具体的にイメージしてお声を出してらっしゃる、はい、ということですね、はい、聞いてくださる方参考にしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。またねこんな作品たくさんお届けしたいと思います、はいはい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。